先生より私たちの信仰を増してくださいと題してメッセージをいただきます。
福音書はいいなと思います。福音書の言葉を聞くのは本当にいいなというふうに思うんです。それはこのイエス様の声が聞こえるからなんです。イエス様がお話になっているその声をね、こうやって私たちが声に出して読むときに聞こえてくるんですね。どんなことが教えられているんだろうかって、そんな風にして私たちは読む聖書を読もうとしますけれどもね、もちろんそれも大切なことだと思います。でももっと大事なことはイエス様の声が聞こえる、イエス様の声を聞こうっていうことだと思うんですね。このお言葉をお語りになっているそのお方がおられるんです。遠い昔に教えられた教えが書かれているのではなくて、今日私たちに語りかけようとしていらっしゃるその言葉がここに記されていて、私たちがそれを読むときにその声を聞くんですね。福音書は特にそのことを思い起こさせてくれると思います。それはイエスさんの言葉がそのまま記されているからなんですね。もちろん他の聖書のね言葉も大切ですし、パウロが書いた書簡もとても素晴らしいものですけれども、それでもやっぱりこの福音書というのはそれにも増すものではないかというふうに思うんですね。この新約聖書の中で福音書というのは、このパウロの特にパウロの書簡よりも書かれた年代が新しいんですね。私たちはどちらかというと福音書は古いと思っています、パウロの手紙の方が新しいという、聖書の順番がね、最初に福音書が出ているので、そして書かれているその物語というかストーリーはエコーかかってますね。
雰囲気出さん方がいいと思います。
気になるんです。僕の言葉は別に天から響いてるわけじゃないので。気があってしょうがないですね。福音書はね、パウロの手紙に後に書かれているんです。年代としては新しいものなんですね。語り継がれてきたこの福音の言葉がいよいよ人たちが世を去っていくような、そんな時代になってきたときに、そしていろんな、教会が生まれてきてね、そういう中で福音書というものが記されたんですね。どうしてそんなふうに記されたんだろうかっていうことをちょっとね、こう思いを馳せるときに、やっぱりこの年代が進み、このイエス様が地上を歩まれて、そして十字架におつきになり、三日目によみがえられ、天にお帰りになってから30年40年年月を重ねていったときに、そして教会が立て上げられていったときに、もう一度イエス様の声を私たちは聞かなければならない。イエス様の声を聞かなければならない、教会に主の声を響かせなければならないという、そういう思いが生まれてきたのではないか そんなことをこう思うんですね。私たちもそうです。教会の営みが歩みが進んでいくべきは行くだけいろんな面で整っていくだろうと思います。この私たちの教会もね、宗教法人というものを取得して、そしてある意味組織的にこの日本という国の中でね、一つの人格を持つような形として、まあ、認められるというようなそういった形を取ろうとしています。教会として何かこう一つ整っていこうとしている、整ったというような意識をおそらく持っているようになるんだろうと思います。私も前任の教会で宗教法人化というものをずっと長く取り組んできて、やっと宗教法人が取れたというその場に立ち会うことができましたので、そのことの思いをよく知っております。けれどもそこでやっぱり私たちが大切にしていかなければならないことっていうのは、そういったものが整っていくから、だから教会はうまくいくんだ、成り立っていくんだというところにこう行ってしまおうとしてしまう人の弱さというものがあります。組織的に整えば大丈夫だ、ね、規則を決めればそれが明文化されればみんな周知のこととなってお互いに理解することができるようになって大丈夫だというような思いがどこかに生まれてくる。もちろんそれも大切なことですけれども、けれども教会は主イエス様の体なの。そして私たちが一番大切にしなければならないのはイエス様のお声が響く場所であるということですね。これ私たちはもう一度思い起こしながらこの歩みをさらにまた進めていきたいと、そんなふうに思うんですね。イエス様の声はいつも響いてます。教会には私たちはこの聖書をこう皆さんで声を合わせて読む限りにおいて常に響いていくでしょう。そしてイエス様はその声をご自身の声を響かせたいというふうにそんなふうに願っておられるんですね。主はこの教会を本当に喜んでくださっています。本当に愛してその営みの一つ一つを心から喜んでくださっています。それは私たちにとって大きな喜びではないでしょうか。イエス様が私たちのことを喜んでくださっている、イエス様が私たちのことを認めてくださっているということをね、知るということ。先日ですね、友人が私の家に訪ねてきましてね、で2人で食事を近所でしながらこう道を散歩をしていたんです。まあ私もこのフリーランスというそういった働き方をしていて、その友人もまあそういうようなちょっとフリーランスのような形で働きをするために上京してきた久しぶりに会う友人でしたけど、まあ、2人でこの食事をしながらいろんなことを話してたんですね。で、まあ、我々はこのフリーランスの働きというのは先が見えないねって、もう来年のことはまして来月のことすら分かんないっていうね、どうなるか分かんないけど、まあでもそうだからこそイエス様がお導きになるというそこを見るしかないし、そこを本当に見せられるねなんて話をしながら食事を終えて歩いてたんですけれども、そしたらね、ふと道を歩いておりましたら、その一軒の家があって、その家にですね 家の玄関っていうか、まあ、門の前にこうベンチがあるんですね。そしてそのベンチにご年配の方がですね、お一人女性の方がお座りになってね、まあ天気も良かったんで日向ぼっこでもされてたんでしょうかね、座ってらっしゃったんです。で、私たちがその前にこうブラブラーっとね、男二人がですよ、昼間からねブラブラ歩いてるおかしな話ですよね、何やってんだってことですよねまあブラブラーっと歩いていたらですね、そのご年配の方がね、こちらをふっと見ながらね、頑張ってるわねとおっしゃったんですよなんだかよくわかんない頑張ってるねって言われたんですよね全然なんかびっくりしてね、お互い 僕たちは頑張ってるわねって、ただね大の男がね昼間からプラプラ歩いてるだけでね頑張ってるわねって言われて、でも私はねその時にね、あのね、あの 急にね、あれイエス様だろうかと思ったんです。でその友人の方を見てね、あれイエス様やねっていう話をしたんですねそしたら彼もそんなまさにそう思ったらしくて、ほんまやって言うんですねイエス様がその人になってね、あの、まあ、現れたというか、あの、で声かけてくれたまあ、結構そういう話で盛り上がるわけですよ、その友達とはね。友達は他にも、あの、以前にもそういう感じでイエス様を見たことがあるっていうのね。僕もあの例に漏れずそんな感じで、あの別の時にもそんな風にしてね、イエス様にこうお会いしたっていうかね、そんな風な経験をしてるわけです、ね、あの、まあ、で結構その僕はこれで3度目なんですよね、そういうことがあった、ね、でそれをその彼にもこういつも分かっちゃってね、それで彼もそういう経験してるからね、あれイエス様イエス様やっていうわけですね。で、まあどうもあのジョージさんの場合はね、僕ジョージさんって言われて、ジョージさんの場合はなんかあのおばあちゃんになって現れることが多いですねその前の時もそうだった道ね、自転車で走ってこう あるところから帰る途中にね、あの道端にね、バス停のところだったと思いますけど、でご年配のね、あの女性の方がねこうしゃがんでらっしゃって、ね、それで僕のを見ながらね、満面の笑みでね、これ眠ってくれるんですよそれでね僕はそれ見てものすごく嬉しくなって、ね、こっちもなんかこうやって手振って全然知らない人なんですよ。でも僕はそれでね、うわ、なんかやっぱりイエス様やと思ったんです。イエス様が僕に手振ってくれてね、喜んでくれてるって。だから2度目頑張ってるわねでね、2人はね、その声でもうね、キャッキャッキャッキャッと言いながらね、イエス様、イエス様や言いながら、でもこう、もう怖くて振り返れないって後ろ見たらね、誰もいなかったと思うじゃないですか、もうだからもうね、あの場所二度と行けない頑張ってるわねって、ちょうどそういう、ね、話をやっぱり自分たちしてて、ね、まあ、ある意味俺たち頑張ってるよなって、なんかよう分からへんねんけど頑張ってるなっていうかね、あの実際に頑張ってるとかそんなんじゃなくて、気持ちはいっぱい頑張ってるわけですよね。そんな話をしてたところにね、いきなり全然知らない人がね、頑張ってるわねって言うからね、まあ、そんなんで本当にこう嬉しかったわけです。頑張ってるわねって言ってもらえるってね、イエス様はね、やっぱりね、私たちに言ってくれるんですよね、頑張ってるよねって。目に見えないというか、私たちしか知らないというか、そういうようなロークって この1週間もたくさん私たちはロークしてきたんですよ。案外ね、自分でもそのロークを認めないっていうか、そのロークよりも失敗とかそういったことばっかりに心を向けてね、あかんかったあかんかったって言うて、1週間過ごすわけです。足りないところばっかり見てね、私たちはこう過ごすことが多いわけです。でも隠れたところで私たちのそのね、隠れた生活を見てらっしゃるお方はイエス様、そして私たちの父は、そういう私たちの、私たちですら見逃してしまうような、忘れてしまうようなそのローマさえも見ていらっしゃって、それを認めてくださるんだっていうこと、まあこういうことは本当に私たちにとって大きな励ましであり喜びだと思います。主が私たちのことを認めてくださるって、イエス様がね、弟子たちにこんなことをおっしゃった。一番上になりたいものはみんなのしもべになるって、まあ本当にこの人に認められたい、私たちはこう人からね、自分がこう価値のあるものだっていうふうにこう認められたいって、そんなふうな思いを私たちは持って生きているわけですけども、もし本当に認められたかったら、しもべになれってイエス様はおっしゃったね。でもしもべになるって難しいことです。まあしもべいうのはちょっと私たちにとっては聞こえのいいね、言葉ですけれども、別の言葉で言ったら奴隷になれっていう話です。私たちはしもべにはなりたくないんです。だからイエス様がね、このしもべの話をされると、なんだかこの嫌な感じがするっていうかね、ちょっとこの言葉はあんまり聞きたくないというか、遠ざけたいように思うんです。今日ね、一緒に皆さんで読んだこの聖書の、特にね、7節からね、10節ところで、あなた方の誰かに工作か羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野から帰ってきたとき、さあさあここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか。帰って私の食事の用意をし、帯を締めて私の食事が済むまで給仕しなさい、後で自分の食事をしなさいと言わないでしょうか。しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか、あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことをみなしてしまったら、私は役に立たないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさい。これね、イエス様が弟子たちにお話になった言葉なんです。この場面を少しこう皆さんでイメージしてみましょう。これルカの福音書のずっとこの15章ぐらいから話がこう続いているんです。で、15章は何が書かれているかというと、羊、亡くなった羊、死なった銀貨、弟息子の例えと言われているあの例えが話されているところ、イエス様がいろんなことを周りにいる、特にパリサイ人、律法学者と言われている人たちにこのお話になっていた、その場面のずっと続きなんです。面白いんです。 イエス様はこのパリサイ人たちにこのいろんなことを話されています。例えば話されて、そして何て言うんでしょうかね、もっと、まあ、ちゃんとするようにというか、神の御心のうちに生きるようにということをこう進める。でもそれを言いながら同時にその一つの話が終わると、ふっと振り返りながら弟子たちに向かってお話になるんです。交互に話されているんです。律法学者たちに話し、そしてその後でパッと弟子たちに振り返りながら弟子たちに向かって何かお話になる。この場面もそうなんです。その前のところまでこのパリサイ人に向かって話をなさったんです。でもイエス様の視点はそこからパッと振り返りながら弟子たちの方に向くんです。そして弟子たちに向かって話された。これ弟子たちの方から見りゃね、こうやって、まあ、イエス様が背を向けているような形でこう話してるわけです。パリサイ人に向かって、その時はね、弟子たちの気持ちっていうのはね、自分たちをパリサイ人に向かってるわけですね。ほらほら、そうだろうそうだろうとか言いながらね、こう言ってこうちょっと前のめりになりながらね、そうだそうだイエス様そうだよそうだよと言いながらこう言ってるんです。そしたら急にイエス様が振り返るんですね。パッと振り返って、お前たちって言うんです。おっとっとっとって感じですよね。前のめりになって、そうだそうだって言ったのが今度はお前たちで、って感じ。私たちに迫る言葉なんです。ここでイエス様が16章17章で言ってらっしゃる言葉は、何かこう遠いところに向かってイエス様のお話になっている、それを私たちがこの眺めながら聞いてるのではなくて、私たちに向かって明らかにおっしゃってる。そしてイエス様はこの時弟子たちに向かって、あなたたちはしもべだと言われたんです。主のしもべ、神に仕えるものだ。しもべというのは主人にこういうんです。お言葉通りこの身になりますように。あなたのそのお言葉、あなたの望みの通りになるようにと懸命に務めを果たすのがしもべなんです。しもべは知っています。主人の望みの通りを実現させるときに、主人に役に立ち、主人は喜ぶんだということ。そして主人はますます自分に価値を見出し、信頼してくれるということを知っています。しもべというのは主人への愛ゆえにその身を捧げて仕えようとするものです。ただの言いなりになるっていうんじゃないです。しもべというのは心を尽くし、知性を尽くし、全力を持って仕えようとする。イエス様がここでしもべの話をされるときに、私たちはこのイエス様のこの言葉を聞いてどう感じますか。あんまり気持ちが良くないっていうか、全然気持ちが良くないんです。で、さっき私はね、頑張ってるねって言われて嬉しかったって話しましたけど、この主人頑張ってるね言ってくれないんですよ。もっとやれって言うんです、ね、一生懸命ね帰ってきたら、外で頑張ってね主人のために使えて帰ってきたらですよ、あ頑張ったな、もうゆっくり休んでご飯食べ言わへんのですよ。俺のご飯の、ね、用意してやれって、君の食事はそれからやっていう話をするんですよね。でさらにはね、そんな自分に言われたことをちゃんとやったらね、 言われたことをやっただけです役に立たない、まあ、役に立たないっていう役がいいのか分かりませんけどもね、言われたことやっただけですって、そんな大したもんじゃありませんっていうようなことを言えっていうようなことを言うわけですよ。ねえ、えらい冷たい感じがするじゃないですか。でなんとなくねこれを聞いてね、まあ、私たちは真面目ですからね、なんかそう言わなあかんって自己否定してしまうわけです。私は全然ダメですよっていう話をねするわけです。でもね、もちろんイエス様がそういう当時のね奴隷の制度とかっていうのが、まあ、制度的にあったわけですよね。それをこのなんていうか奨励してるとかっていう話ではないんですけどね、認めてらっしゃるっていうか、あるものとしてそれを使って話をされてるわけですけども、明らかにイエス様の中でのこの主人としもべという関係のこのイメージっていうのは、私たちが抱いているものとは違うんですよ。イエス様はこの関係を愛によってお語りになるんです。イエス様のイメージの中でこのしもべと主人の関係というのは、ご自分と父の関係なんです。まさにイエス様はご自分のことを父のしもべ、そして私は父のおっしゃることは何でもします、父の言われること以外はしませんっていうぐらいの、そういうことをおっしゃっているんです。でもそれはお父さん怖いから言うこと聞かへんかったら何されるかわからんので、聞いてますとかそういう話じゃないんです。僕らだったらなんとなくそんな感じになるでしょ何でもお父さんの言うことをしますと言うたらね、やっぱりお父さん怖いしね、叩かれたやしとかそんな話になってくるわけですけど、イエス様の中では全然そういうことじゃないんです。私と父は愛によって一つになっている、だから私はこの愛する父のために何でもしたい、父の願うことは何でもしたい、父のおっしゃることには何でも従いたいと思っているって、イエス様は主でありながらしもべなんです。そして主人としもべは愛ゆえに結ばれているものだっていうことを分かっていらっしゃる、そのイメージ。だからイエス様はここで語られたのは、冷たい主人と奴隷の関係を語られたのではなくて、愛と信頼に満ちた主人としもべの姿を描かれたんです。人に仕えることはしもべになるということは愛のなせる技だ。その人との間に愛が感じられなければ、また愛を誓うことなしには使えることはできないと。皆さんもそういう経験はあるんじゃないでしょうかね。愛する者のためなら命を懸けるぐらいの思いはあったでしょう。過去形にしてはねえ、この人のためならばもう何でもする、この人の言うことやったら何でもしてあげたいと思ったんじゃないですか。だから一緒にねえ人生歩もうとか決めたりしたわけでしょ今その思いがどうなってるか私は問いませんけど、ね、でも愛する者がいたらもうね そしてその願いに応えようと最大限の努力をするんですよね。まさにそれがしもべの姿です。しもべというのは恐ろしくて何言われるかわからんからと言って恐れながら、その顔をビクビクとしながら顔色をうかがいながらするのがしもべではないんです。しもべはその愛ゆえに喜びを持って使えるんです。愛なくしてしもべになることはできない。そしてそのようにこの言葉をイエス様のお言葉を見ていけば言ってることが分かるんじゃないでしょうかね、うん、私は役に立たないしもべです、なすべきことをしただけですって。心から愛するものに仕えようとしたときにこれで十分なんてことは言えなくなるんです。もっとしてあげられることがあったんじゃないだろうか、もっとできたんじゃないだろうかってやっぱり私たちは思う。だからなすべきことをしたまでです、取るに足りないものですという言葉は出てくるものではないかと思うんですね。イエス様はここで愛を問われたんです。弟子たちに、そして私たちに、父を愛する、神を愛することを問われた。私の父を愛しなさい。神は信じるものではなくて愛するものだ。愛するものなんだ。そんなやり取りをする中で弟子たちがイエス様に願ったんですね。私たちの信仰を増してくださいっていうことを言った、ね、このやり取りの中で弟子たちのセリフというのはこの一言だけなんですよね。私たちの信仰を増してください。どうしてこんなこと言ったんだろうかってね、どうして弟子たちはこんなふうなことを言ったんだろう。私たちの信仰を増してください。私たちもこんな願いを持つことがあるでしょう。もっと信仰があったらって自分の手に負えない出来事が襲いかかったり、自分の賭けを知らされるような時に至らんさに打ちひしがれ、また不安や恐れに支配される時に、嵐に襲われた小舟のようにこの波に飲まれそうになってこう足元がぐらつくような、そんな時に私たちの信仰を増してください。時にイエス様の言葉が私たちのうちにこういう願いを呼び起こすんですよね。イエス様の言葉って簡単に何かできるようなことをあんまりおっしゃらないんです。むしろ私たちに迫ってきて私たちをドキドキさせて、そして私たちにもう私たちの信仰を増してくださいというような言葉を言わせる。 ここで増してくださいって言った信仰って何だし、何なんだろうって、何かこの聖書にある教義というものをたくさん勉強してそれを理解していくことでしょうか。聖書のその教えに詳しくなることでしょうか。そうではない。信仰っていうのは神を仰ぐことです。ただただ神を仰ぐことです。主よ憐れみたまえと神を仰ぐことです。信仰を増してくださいっていうのはもう彼らにとってはお手上げっていうような感じだったんでしょうかね。もう私たちにはどうすることもできません。神をどうぞ我々を憐れんでくださいっていうようなそんな言葉だったのかもしれないですね。それがこう信仰を増してくださいっていう言葉に現れているのかもしれない。なんかね、信仰という何かがあってね、でそれがこうなんて言うんでしょうか、例えばね、よく言われるのはね、何パーセントかとかいう話でね、言われてね、 100% になることがいいことだっていうようなところで言われる、ね、よく私たち使うんじゃないでしょうか、信じきるっていうことが。どうも信じきれないんですよねっていうようなことを言うことってあるでしょ。でもあんまり信じきるとか信じきれないとかっていうのは大したことじゃないかもしれないです。誰が信じきるとか切れないを見ね判断するのかって話です。で信じ切った時に私たちが本当に神を信じているんだろうか、逆に神が見えなくなることだってあるんです。信じている私を見ているっていう話になるんです。信じ切るか切らないかとかっていう話をしている時にいつも私たちが見ているのはどこかっていうと私なんですよ。私が信じてるかどうか、どのぐらい信じてるのかっていう私に注目してるんです。だからそれを言ってるうちは私たちは本当の意味で信仰というものがないかもしれない。神を仰ぐということではないんです。でも神を仰ぐということは私が信じてるか信じてない、どのぐらい信じてるか、そんなことはもうどうでもよくなってるんです。神を我々は憐れんでくださいって、私はこんだけ信じてますとかそんなことはないんですよ。私たちはね今 60% ぐらい信じてるのであと 40% くださいとかね、そういう話をするんじゃないんです。何にもありませんって、何にもありません、私には信仰すらありませんっていう、まあ、イエス様がね弟子たちに言ったわけです。人をつまずかせることの警告を話さる、つまずかせるものはね首に石打ちつけてね海に沈んだ方がマシやとかって、そんなこと言う、こんなみんなもうねみんなあれですよね、今からじゃあ石つけてそこの川行きましょうかという話になるわけですよね。多分沈まない人はいないと思います。そんなこと言われてね、さらにはね罪を許せっていう話をするわけですね。しかもですよ、一日に7回罪を犯して悔い改めますって言うてきたら許せって言うんです。これねどういうことかって皆さん考えたことあります？数字だけで字だけで見てたらね、ああそうやなそうやなって言いますけどね、 これ1日7回ですよ。計算してみてください。24時間です。1日は24時間で計算しても7回やったら3時間おきですよね。でも実際私たちがね、24時間起きてないんです。12時間ぐらい起きてるとしたらね、7回やったらちょっと割り切れないんですけど、まあ、それでも2時間ぐらい、2時間おき、2時間おきにする。毎日2時間おきに罪を犯されてね、それでごめんなさい、ね、悔い改めます言うたら許しますって、そんな、ね、でも12時間ってあらへんのですよ。だいたいね、考えたらね、1時間おきぐらいですよ。悪いことされてね、それでごめんなさい言われて、ほな許すわ言うて、もう1時間も経ったうちにまた同じことされてね、ほな許すわいうことをせえ言うてるんです。どうですか、僕らなんかね、1ヶ月に1回犯されたその罪ですらね、許すのに何十年かかってるんですかって話です。ねえ、だからとてつもないことをイエス様言ってるんです。そんなこと言われたらね、もうね、天を仰ぐしかないんです。もう主よ、憐れみたまえ、信仰を増してくださいって、もう思わず弟子たちは言ったんです。それは一生懸命イエス様の言葉に答えようとしたからでしょう。そうしたらね、イエス様がね、言うんですよ。このイエス様の答えがまたね、本当にたまらないなと思います。人たちは主に言った、私たちの信仰を増してください。しかし主は言われた、もしあなた方にからし種ほどの信仰があったら、この桑の木に根こそぎ海の中に植われと言えば言いつけ通りになるのです。面白いでしょ。信仰増してくださいっていう弟子たちにね、おほんなら増したろって言わないんですよ。イエス様はね、この人は増すことができるでっていう話もしないんですよ。あなた方の中にからし種ほどの信仰が、一粒の信仰があったなって、からし種がちっちゃい種ですよね。そのちっちゃい種のような一粒でもあったなら、これが面白い。この桑の木にって、桑の木あったんでしょうね。この桑の木に、ここから移って、海の中、海の底に根を張れて言うたらその通りになるって、なほなって話ですよ。桑の木がですよ、言われって言うたら、お、わかりましたってこうなってるの、根っこまずこう抜いて、こんな下歩きながらね、海の底入って寝張りましたって言ってね、やるよ、なあほんな話あるかって、大体それでみんなここ気になるわけです。ほんまかな、ほんまかな、桑の木に命じたら行くんやろうかとかね、たまに思いますよ。でこんなんね、聞かれたら困るじゃないですか。教会に行ったこともない人がね、ほらほんまかって、みんなが桑の木に動くかって言われてね、でドキドキするわけです。こっちは信仰があったらそれができるんか、桑の木が動くんか思いながらね、でもな、動かへんかったらなって、何言われるかわからんとか、そんなことをこう問答しながらね、自分たちは思うわけですよ。でもね、桑の木なんてこれ動かないですよ。言うたって動きませんよ、そこら辺に植わってる木ね。あの川の底に根張れ言うたらね、大竹さん怒りますよ。一生懸命育てた木を何すんねんって話ちゃうんです。動かんもんが動くって、弟子たちだってね、こんな桑の木なんて海に植わろうが植わる前が 関係ないんですよ、ね、そんなもんやりもしないと思います。弟子たちだって動かんもんが動くようになる、できないことができるようになる。あなたたちの心が変わる、心が動く。一粒の種ほどの信仰があったなら、主イエスは彼らの中に信仰を見ておられたんです。信仰を増してくださいっていう彼らの中にもうすでに信仰はあるんです。主よ私たちには何もありませんというその天を仰ぐ私たちの中には信仰があるんです。そして主はもう十分だって、それで十分だって天を仰ぐならばそれで十分だ、自らの罪の大きさを知り、無力な現実に向き合わされて神を仰ぐ、その時本当に私たちの信仰が目覚めるんです。息を吹き返すんです。私たちの信仰を増してくださいって、そうやって私たちが天を仰ぐ時、主が私たちに向かってこう言ってくださるんです。もしあなた方にからし種一つほどの信仰があれば、この桑の木に抜き出して海に根を下ろせと言って言うことを聞くんだ。私を仰ぐあなたたちにはすでにからし種一つほどの信仰がある。あなたたちには信仰があるじゃないか。あなたは私の父、神の愛するしもべたちだ。父はあなたにできないことを命じになったのではない。あなたにはできる。苦労して労苦しなければならないかもしれない。そうです。しもべは苦労して労苦するんです。一生懸命やるんです。簡単にできるわけではない。けれども、できるようになる。できる。そのことをあなたはするようになる。イエス様が私たちにそう言ってくださる。私たちの信仰を増してください。そう言って私たちは天を仰ぎたいと思います。お祈りしましょう。主よ私たちの信仰を増してください。私たちはこの私たちの無力さをどう表現したらいいのか分かりません。あなたのお言葉を聞くときに、私たちはその言葉の重さと大きさにただただ天を仰ぐものになります。けれどもあなたはそういう私たちに力をくださいます。私たちを神の心に生きるものとあなたはしてくださいます。だから私たち 私たちをどうぞ天を仰ぐものにしてくださいますように。私たちの信仰を増してくださいと、はばからずに祈るものとしてくださいますように。主イエスキリストの名前で祈ります。
アーメン。